それでは、白河市政3年半を過ぎてまいりました。この間、変化と挑戦の日々だったと思います。その中で、やるしかない、やればできる、これをスローガンとされたか、モットーにされたか、どちらかと思いますが、このスローガンは、先日の一松陽高校の体育祭のスローガンをちょっと取ってみました。うんちゃん連携、やればできるというのがあります。これが白河精神だと思いますが、前段はこれぐらいにいたしまして、白河精神に対し、盛りだくさんといいますか、少し少ないですが、7項目の一般質問を主導したいと思います。別に通告はしておりませんでしたが、7項目プラス1をやっていきたいと思います。まず会議に合併して8年目となっておる中、旧庁時代に各庁に庁史がありました。この庁史は、町の歴史をいろいろ、一冊の、あるいは二冊に、続いているわけですが、道南省から、各旧庁時代からですね、まず作られて、ある庁では13年に経過している分もあります。一番古いところは39年、作られてから39年の歩みが現在まで、記録がないという考え方を持っております。すでに合併して8年目となるわけですから、この取り組みについてですね、市長のお考えを、これは早くしておかないと、防御力がないというふうになります。そういう中での市長のこの取り組みについて、どういう考えがあるか、それをまず会議に聞いてから、次に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
ただいまの豊坂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
通告に上がったものですから、今、考えたところでございますが、おっしゃるように、庁史、旧庁の庁史が、制作されてから39年も、空いている庁があるということを初めて私、今、知ったわけでございますけれども、おっしゃるように、やはり、旧庁の歩みというのは、歴史に留めなきゃ、記録に留めなきゃいけないと思っておる次第でございます。従いまして、新しい紳士になりましての、一志士が、をいつ作るのか、それはまだわからないところでございますけれども、その、に向けてもですね、この問題については、国民にその記録を取らなきゃいけないと思っています。そういう方向で、望ましていただきたいと思っています。
以上、豊坂議員。
はい。庁史の増刊の件についてはですね、具体的に言って、五ノ井庁史が、平成10年に据えられておりますから、これで13年になります。芦部庁が、昭和53年、これが34年、和本庁史が昭和60年ですから26年、石田庁史が平成3年ですから、これは20年。これ、石田庁史は行政編と産業編、教育編とあるわけですが、そういう中で、先ほど39年と言いましたが、芦部庁史の34年、これが一番古いですね。で、石田庁史については産業編と教育編が、平成4年にできまして、これが19年。こういう歩みになっておりますから、これについてはですね、古い職員が、これは編集したいもあるわけですが、なるべくいるときに編集をした方が、防御力になると思います。これは早くやった方がいいということの中で、お願いをしておきます。それでは、1番目からいきたいと思いますが、国境離島対策について、の市長のお考えをお願いします。長崎県の国境離島という、外洋離島連絡協議会というのが、現在、漁協各1、対馬5島、それから福岡、大村の各漁協で、組織された漁業組合の連絡協議会があります。で、これは平成23年2月付で、発足をしておりますが、 まあ、県、国にですね、この国境、普通は離島と連絡するかというのがあるわけですが、外洋離島、あるいは国境離島という形の中で、国の方へ、あるいは県の方にですね、漁業用の燃油の直接投資を、まあ、これについては AG4 単価が50円以上に値上がりした場合については、この補填を評価ならないかというような要望も出されておりますし、それから輸送運賃の補助、それから大量時における出荷物の市場への円滑な到着体制の整備と、まあ、その他、全体で10項目の要請がなされておりまして、現在、国県の方に要望がなされております。まあ、このような要望がなされる中でですね、まあ、市長は全国地震の副会長として、当面2013年3月で執行する離島振興法の延長について、現行の取り組みが行政報告の中でも述べられたのには、まあ、その中で次の点についてお伺いをします。まず、燃油の免税についてでございますが、この燃油免税は、軽油の免税の、まあ、特別目的税があります。これについてはですね、平成21年度税制改正によって、目的税であった軽油取引税が、普通税に移行するということになってます。これによって、平成24年、来年の3月31日までですね、の取り分、まあ、引き取り分までが対象になってます。その4月以降になると、もう免税経由というのが、制度がなくなります。これについては、現在、まあ、漁業は、漁船でもですね、軽油を燃料でしている機関、漁船がおりますし、それから各業者間でもですね、免税軽油のしている分もあります。で、一番多いのは農業関係です。農業関係ではトラクターなり農機具関係の免税軽油があります。で、一島内で約現況で対象件数が全体含めまして300件あります。その中で昨年の22年度の1年間の軽油量というのは691トンがあります。で、これがですね、来年の4月からなくなる。これについてですね、何かの対応をしなければならないんじゃないかという考え方を持ってますが、これについて市長の見解をお願いをしたいと思います。それからもう一つはですね、国土保全対策の一環として、現在、外国人に対する土地の所有が乱獲をされている向きがあります。この対策についてはですね、早く国県への法制化の呼びかけ等をすることが緊急の課題だと思っておりますが、この所有権移転等の乱獲についてですね、市長のお考え、これについては早くしないと、特に、まあ、対馬の事例もありました。まあ、これをこういう実例もありますし、この対策については、早く対応しなければ、日本全体が危ないというふうに考えております。まあ、この点について、市長のお考えをお願い申します。よろしくお願いします。
役場市長。
盛りだくさんのご質問をいただいております。まず第1番目の国境離島対策でございます。国境離島という、あるいは外洋離島という言葉がございますけれども、長崎県離島振興協議会で、この国境離島というものの定義を申し上げてみたいと思いますけれども、この国境離島というのは、領海の基線となる離島、基線と申しますのは、領海の幅を決めるその島ということでございますから、一番外にある島というふうに理解していただいていこうと思いますが、およびその島の周辺にあって、一体的な生活圏を形成している離島を本県では国境離島と位置づけているということでございまして、長崎県で申しますと、壱岐、対馬、五島、小値賀、そして、佐世保市の宇久、寺島、西海市の江島、平島が国境離島として なっておるところでございます。議員ご指摘の離島燃油対策につきましては、ご存知のように、国の離島ガソリン流通コスト支援事業によりまして、各ガソリンスタンドに対し、国が補助金を交付し、戦闘効率化に反映させる方法で、本年5月から実施されています。ガソリン1リットルあたり7円の補助がなされておりますが、店頭小売価格は依然として全国平均を20円程度上回っておりまして、本土との価格差の解消には至っておりません。この現状を踏まえまして、新たな離島振興法の改正延長の要望の中で、揮発油税の特例分免除、ガソリンは 24.3 円1リットルあたりでございますけれども、価格の低廉化を訴えてまいります。また平成23年度で終了する船舶農林漁業機械等にかかる経費一人税免税、経費一人税 32.1 円リットルあたりでございます。および農林漁業用永住油にかかる石油石炭税、これは 2.04 円1リットル、リットルでございます。免税還付措置の高級化、並びに離島で使用する灯油及び離島航路用の永住油、軽油にかかる、石油石炭税、これもリットルあたり 2.04 円でございますけれども、それらの免税措置、及び離島で使用するプロパンガスにかかる石油石炭税、2.04 円と石油ガス税 9.8 円、1リットルあたりの免税措置の創設を図るなど、本土との格差の完全解消と産業の振興に向けた各施策の実現のために、新たな離島振興法の、制定にあたり、国に対し強く要望をすることといたしているところでございます。次に、日本国土の外国人土地所有に対する法律等の対策をいかにということでございますけれども、外国人の土地取得問題につきましては、隣の対馬で、韓国資本による土地買収、あるいは北海道で、中国などの資本が森林を買い占めていることが問題されております。これを受けまして、本年1月に与党民主党の外国人による土地取得に関するプロジェクトチームが発足いたしまして、外国人や外国資本の土地取引の規制をすべく、外国人土地法や森林法、国土利用計画法の改正など、新たな立法の必要性等について検討作業が始められております。岸では今のところ、このような事例の発生はないものと思っていますけれども、今後、国の動向を注意深く見守っていくとともに、機会あるごとに国境離島、外洋離島の保全と、住民の安全安心について強く訴えてまいります。このガソリン税、揮発油税、あるいは、国境を失いました、日本国土の外国人の土地所有につきましては、いずれも、一致の条例で規制をするということには限界があると認識をしているところでございます。
じゃあ、上坂議員。
はい、市役所権についても、あるいは国土の保全についてもですね、これは市の方で、どうするということではいけませんが、まあ、国の方に、今言われましたように、まあ、離島法、振興法があるように、あるいは離島という先ほどの中で、強くこの方に要請をし、早く法制化されるようにお願いをしたいと思います。続きまして、外地産業の振興についてお伺いしたいと思います。漁業振興策の中で、これは県の方も、要項がもうできているよう、できているようでございますが、全国初の認定漁業、担い手確保と育成事業制度。まあ、この具体的実施要項が、本市においては6月1日から施行され、要項ができております。まあ、そういう中で、今回の行政報告の中で、9月より申請を受け付け開始とされておりましたが、その集中方法と現況の受付件数、まあ、これは今日現在じゃなくていいですが、もうすでに10日以上になってますから、各、この推進について、まあ、漁協の方が主体で丸ごとになっていると思いますが、その周知方法、あるいはパンフレット等の作成で周知が、詳細に出ているという、まあ、その点についてお伺いをしたいと思います。次に、農業振興方策ですが、 敵地の基幹産業である農業を見ても、厳しい現況下のもと、農家戸数も激減をしております。まあ、その中で、JH では、敵地域農業戦略としてですね、第7次営農振興計画が作成されて、この中で、畜産について繁殖牛8000頭の平成27年度目標達成とされております。現在、当面の課題としてですね、持っておりますのが、まあ、完遂目標として平成23年度に7000頭は達成に向け進行しているという話を聞きました。でも、現況を見てみますと、平成23年7月末の頭数は6569頭と減少をしております。それに加え、今年の10月の生乳市の頭数が約生乳が270頭市場に出されてまいります。そうすると、もう6500頭は切って、そういう状況に6300頭ぐらいになってまいります。まあ、こういう中で、今度の9月の市の補正予算の中で、増頭対策の一環としてですね、助成措置がなされております。その要項と、それから具体的な取り扱いについてですね、現況で説明できる、お答えができる範囲内で結構ですが、それをお聞かせ願いたいと思います。どういうところに、これは増頭対策ですから、一番もう答弁がしやすいように話していきますが、繁殖牛の増頭というのはですね、更新と増頭と両方あります。維持というのがあります。維持確保というのもですね、対象にすべきという私の見解を含めながら、それに含めて増頭対策をすべきだという考えを持っておりますが、市長のお考えをお願いしたいと思います。それから、もう一つは、長崎県の家畜導入事業が、これはもうすでに30年来経過しておりますが、1頭あたり導入に対して13万8千、以前は国の事業でですね、4万6千が国、県が4万6千、それから、担当省が4万6千で、合計13万8千だったんです。で、現在、もう国の方はこれを廃止いたしまして、県が2万2千と、それから、市の方が4万6千になって13万8千を展示しておりますが、この13万8千という額がですね、30年来、そのままできております。この枠のですね、拡大に向けて、県へ要望等の、考えはないか、市長の考え方をお願いをしたいと思います。特に来年はですね、平成24年10月は、第10回の全国和牛共振会議は、本県で開催されることを含めましてですね、重点な施策という考えの方の中で、思い切った県も方策をすべきだというふうに考えます。まあ、それについて、市長のお考えをお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。
平川市長。
続いて、農業の振興策についてでございます。畜産振興8000頭達成の具体策、長崎県家畜導入事業の拡大についてというご質問でございます。壱岐市の農業は第一産業の大きな柱であります、ありますが、中でも肉用牛は農畜産物の約 65% を占める基幹作目となっております。JA 壱岐市の第7次営農振興計画では、平成27年度末の繁殖牛8000頭の目標に向けた取り組みが策定されたところでございます。先ほど委員ご指摘のように、繁殖メス種は平成20年の7200頭をピークに、今年4月には6600頭まで減少しております。委員のご指摘によりますと、6500頭も切るんじゃないかということでございますけれども、これを受けて、まず7000頭までの回復、まで回復させるために、全員壱岐市をはじめ、県振興局、壱岐市、共済組合等の関係機関で構成される緊急増頭対策会議が7月に設置されております。この会議では、関係機関が連携して、 同数現象に歯止めをかけるための具体的な方策と取り組みについて協議が重ねられているところでございます。今年の8月5日に、和牛部会長さん、そして、JA 組合長さんから、このことについて要望が出されたところでございます。甲子共同育成施設、失礼しました。先の緊急増党対策会議で取りまとめられました方策の実現化に向けた予算を本議会に要請をいたしておるところでございまして、関係機関と連携を取りながら進行策を講じてまいりたいと思っています。議員ご指摘のように、増党するためには維持をする、そして、更新をしていく、そういったものと相まって増党ということでございますので、非常に厳しい状況にあると思っているところでございます。そういった中で、先ほど申しますように、和牛部会、あるいは税理組合長さんからの要望につきましては、県外導入をしてくれということでございます。そういったことに対する予算の措置をしておるところでございます。そこで、この県外導入と同じように、導入が今、県内導入というのがございます。先ほど伝えました、県費9万2000円、そして、市が4万6000円を出しておりまして、13万8000の今、自家保留、あるいは、島内の保留をしておるところでございますけれども、この実績が平成20年度で100棟の導入計画でございますけれども、59棟の実績にとどまっているところでございます。そういったことで、なかなか、増加が進まない。内訳でいらっしゃいましては、自家保留が46棟、域家畜市場の購入が13棟、経営の59棟でございます。この市内の域の牛を導入をする、あるいは自家保留をする、このことをですね、13万8000円でございますけれども、この13万8000円と今申しますかねは、金額は、例えば46万円のメス牛を購入したときにですね、3割の補助金になるわけでございます。従いまして、私は決して安い、低い補助率ではないと思っておるところでございまして、この、いわゆる100棟の導入計画に対しまして、59棟の実績がありますので、これにつきまして、この利用を お願いいたしますとともに、県外の導入を今度新しく補助を出しますけれども、それについてのご利用もお願いいたしたいと思っているようでございます。
市長は、漁業振興策の答弁が出されています。
失礼いたしました。漁業の初の全国認定業者制度の周知等につきましてでございますけれども、一種の基幹産業であります水産業は、水産資源の減少、漁価の低迷、燃油の高騰、さらには漁業従事者数の減少、高齢化等により、極めて厳しい状況でございます。一種といたしましては、さらなる水産業振興を図るため、壱岐市の水産業及び漁村の活力ある持続を計画的に図る必要があることから、対策の一環といたしまして、認定事業者制度を創設したところでございます。要領を6月1日付で施行いたしました。これは、議員ご指摘のように、この制度は日本初と寄付をいたしておるところでございます。漁協の事務担当者説明会も終了いたしまして、9月より申請受付を開始いたしました。合わせて、後継者対策として、新規、旧漁業者に対し月15万円、このうちの5万円は漁協の負担でございますけれども、2年間支給いたします。これらの制度をぜひご利用いただき、漁業の振興に役立てていただきたいと願っております。周知につきましては、司法の9月号に掲載し、各漁協からも組合員皆様に周知いただくようお願いをいたしているところでございます。現在の受付状況でございますけれども、認定漁業者につきましては12名程度、後継者
につきましては、5名程度の申し込みがあっておるところでございます。
以上、豊坂議員。
はい。漁業者のですね、認定漁業者の担い手価格対策についてはですね、5月から申請受け付けということですから、これは予定通り、計画達成できるという感じを持っておりますし、担当課の努力をお願いをしたいと思います。それから、先ほど、出産振興について、市長の方から、3割は補助金、それは分母が安いという感じをしております。分母を60万にすれば 18% ですから7度です。だから分母を大きくせんとできないというふうに感じております。まあそういう中で、これは出産の方でもですね、担当課においては、営農指導等も、まあ同時に指導体制を作りながら、そういう体制の中で、この導入に向けて、出産事業の進行に努力をしていただきたいということをお願いしておきますし、それから、この上等対策、県の家畜導入事業ですが、宮崎は20万出してます。全然振興策の方向づけが違います。まあ、そういう中で、その他県の状況も踏まえながら、私はこの13万8千というのは、県の導入事業であれば、もう少し長崎県の畜産事業を振興する必要があると思います。そういう中ではですね、財政強化という中で、まだ、分母を、この13万8千の額を、分母を導入すればですね、1等50万以上、先ほど市長46万と言われましたが、46万で導入しようっても、安く運賃が出ないんだぞ。やはり、いい運賃を、三大後輩を入れるならばですね、60万相当の運賃を入れんと。私は、118万の運賃を青森から入れることもあります。まあ、そういう中で、これは導入対策になりませんでしたが、そういうこともありますし、高い牛は、まあ、100万以上の分もおるわけですね。あるいは、まあ、初任業であればですね、初任業を導入すれば、80万、90万はします。特に県外の導入をすると、それぐらいの分母になります。まあ、そういうことも踏まえていただいて、県等への要望もしていただきたいということを強く要望しております。その次に、就労の場の確保でございますが、まず、日本列島は現在、原爆の二次災害によってですね、誘致合戦が進められております。特に東北には仕事ができない。そういう中で、各地に、誘致合戦が進められておりますが、そういう中でですね、市長、次の点についてお伺いします。現在、福祉施設のですね、充実が順次、民間でも、まあ、進められておりますが、そういう中での就労の場の確保という中で質問をしていきたいと思います。まず、市内の方で、まず、いろいろ障害者の方々がいらっしゃいますが、この、壱岐市内の方でですね、市内出身の方で、県内の施設にいられる、就学時前、そしてまた、青年等がですね、現在、壱岐島外に、福祉施設に入所してあります。この実態状況についてですね、お聞かせ願いたい。で、なんでこういうことを言うかと言いますと、今後ですね、やはり、まあ、世帯で、世帯の中ではですね、みんな家族同様に生活をする、あるいは、壱岐島内で、民間、グループホーム等のですね、計画も必要じゃないかというふうに考えますが、これについてはですね、行政で公共的な福祉施設、あるいは民間でやる、といろいろ考え方がありますが、もうこのグループホームも必要じゃないかという考え方の中で質問をしております。ですが、現在、当該に、当該の施設の中にの住所状況、入所状況についてですね、まあ実態、数等が何人ぐらいいられるか分かっておりましたら、それから次に今後のグループホームの設置等についての市長の考え方をお伺い願います。
白川市長、
障害者の雇用についてのご質問でございます。全体的な失業率のこともあるのかなと思っておりますけど、そうではないようでございますので、割愛をさせていただきます。障害者の支援事業につきましては、島内にホームヘルプサービスを提供する社協の4つの事業所や、一国の里及び由比などによりサービスが提供されておりまして、島内の障害者福祉サービス事業を利用されておられる方は、平成23年7月の利用実績で延べ167名いらっしゃいます。島外の81カ所の施設に延べ130人が利用しておられますけれども、これは障害者それぞれの障害種類や程度が様々でございまして、それぞれの心身の状況に合った当該の施設に入所、またはグループホームなどから就労先や訓練施設へ通われている方々が多数おられるものと考えておるところでございます。
グループホーム支援策かな。
失礼いたしました。壱岐市内においての障害者の支援施設といたしましては、身体障害者通称受産施設壱岐国の里、知的障害者通称受産施設ゆい、児童デイサービス施設壱岐子どもセンター、障害児日中一時支援事業所壱岐社会福祉協議会ゴーナ事業所、足部事業所、それから精神障害者福祉ホームひまわり、宿泊型自立訓練施設天寿庵、精神障害者地域作業所野木区の丘などがございまして、福祉ホーム及び宿泊型自立訓練施設を除く各施設は、日中に障害をお持ちの方が通える通所型の施設となっております。市内に夜間利用できる施設が非常に少なくて、特に急な要件などで当該での宿泊を要する場合などに障害をお持ちの方を一時的に預けるショートステイ事業施設がないことは、障害をお持ちの家族にとっては大変な不安と不自由な思いでおられることと思います。ケアホーム、グループホームにつきましては、日中は職場や施設で就労や訓練を受け、夜間に世話人等の支援を受けながら利用する施設となりますが、壱岐国の里を運営する社会福祉法人米寿会によるケアホームの開設が平成20年4月を目標に進められておりまして、壱岐市社会福祉法人施設整備費補助金交付要項により建築整備に対して助成を行うよう予算を計上し提案をさせていただいております。精神障害者福祉ホームひまわりの家につきましては、平成24年4月より定員6名のケアホームと定員12名のグループホームを兼ねた施設に移行を行いまして、精神障害者のみならず知的障害者等を受け入れるよう計画をいたしております。また前年度に在宅の障害者を対象に行いました生活状況、心身状況実態調査の結果等の分析を行い、さらに施設の充足が必要な場合には補助金を交付要項等の見直しを図り、障害者福祉施設の充実を図りたいと考えておるところでございます。
それから次、
はい、市長の方も最初のですね、私が、通告しておりました企業誘致の要件という全般的なことを、私は最初言っておりませんでしたので、せっかく答弁がありましたらご答弁をお願いします。
平川市長、
企業誘致の全般的な予定ということでございます。企業誘致につきましては、県の所管課、財団法人長崎県産業振興財団との情報交換を密にしておりまして、誘致の動きがある企業には面談を行うようにいたしております。またこれまで面談を行ってきた企業に対しましては、接点が切れないように繰り返し訪問を行うなど誘致活動を続けておるところでございます。しかしながら昨今の日本経済の低迷加えて東日本大震災や市場までな円高などによりまして、企業は国内投資を控えている状況の中で、 一市への企業誘致が進んでいないというのが実態でございます。当面現在進出していただいている企業の雇用拡大につながるものには支援を行うとともに、今後も県と連携し新規の企業誘致に向けて積極的に取り組みを進めてまいります。今回株式会社松尾の一ハーネス工場の勝本移転計画中でございますけれども、経営計画では現在従業員が18名、売上が月500万円でございます。これを今年9月から順次拡大をいたしまして、来年 6月までに従業員30名、売上月1000万円、平成13年1月までに従業員40名、売上1400万円月でございます。13年1月以降、従業員を50名、売上高月1750万円という経営計画を載せておりまして、このような企業につきましては、大いに応援をしていきたいと考えておるところでございます。
豊田大臣。
はい。この、誘致合戦時代ですが、なかなか離島に誘致、新規の企業が来るのは難しいと思いますが、域にあったその雇用の場、まあ、これに新規に企業誘致についてはですね、まあ、今言われましたように、県の産業振興、財団もあります。まあ、こういうこととの連絡を図っていただいて、企業誘致合戦に努力をしていただきたいということを強く要望いたします。続きまして、特養ホームの建設についてお伺いいたします。まあ、今後20年から25年、ちょうど我々、年代が80から85になるぐらいの時はですね、一番高齢化人口が大きくなります。まあ、そのように、今から20年なり25年は、突進して高齢化社会になってまいります。これに対してですね、まあ、公共施設だけでは対応できない、現下にあるわけですが、民営と、それから両立できる対策が必要と思いますし、当面、昨年までに、まあ、今年もいろいろありましたが、石田市の特養ホームの建て替え問題についてですね、これについては、今、市長のお考えで、いつ頃、公営の分については建設予定か。で、まあ、その他、民間の動き等もあれば、民間の動き等も、お考え、まあ、自分の、市長の見解の中で、答弁願いたいと思いますが、民間等の働きかけも必要じゃないかと思いますから、その点についてもお伺いをしていきたいと思います。よろしくお願いします。
平川市長。
特養ホームの件についてでございますけれども、行政報告で申し上げましたように、本年度内に各福祉施設及び医師会との協議を踏まえまして、壱岐市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画作成委員会で協議を行いまして、高齢者の福祉、介護サービス事業などの総合的な基本計画を作成し、その中で十分検討協議を行ってまいります。初回は10月初旬を予定しておりまして、数回の協議を重ね、平成24年2月頃には事業計画を議会に報告したいと考えております。ご質問の公設の施設建設につきましては、平成24年度に壱岐市福祉施設等整備検討委員会に諮問いたしまして、場所及び規模等の検討をいただき、検討委員会の答申を尊重し、設計書の作成に着手する予定でございます。施設の建設につきましては、平成25年度に着工したいと考えております。次に、民営化の動き、現時点ではということでございますが、現在、平成24年度から平成26年度までの第5期介護保険事業計画の作成準備に取り掛かっている状況でございまして、今後の施設の整備計画につきましては、10月初旬から開催する壱岐市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画作成委員会の中で十分検討協議をお願いすることといたしています。数回の協議を重ね、平成20年2月頃には事業計画を議会にご報告する予定でございまして、その後 介護保険料の変更等の条例改正をお願いする予定でございます。現在のところ民間からの特別養護老人ホーム、認知症グループホーム等の開設の希望が複数ございます。第5期介護保険事業計画で施設の増床が謳われることになれば、この分は民間にお願いしたいと思っておりますので、待機者も多数いらっしゃいます。できる限り早期に公募し、利用者のご期待に応えたいと思っております。
豊坂議員。
はい、特養ホームの建設、まあ、他の施設の関係もグループホーム等の関係もありますが、この特に、まあ、老人ホーム、養護ホーム等、あるいは特別特養ホーム等はですね、もう喫緊の待機者も多いということもあります。これについては早期着工に向けて進めていただきたいということをお願いをしております。その次に下水道の加入状況と合併浄化槽の普及状況についてお伺いをいたします。現在、下水道についてはですね、加入率が 43.3%、 これは喫緊の加入率を加入率の使用資料を取っておりますが、漁業集落で 44.2%、 それは合併浄化槽が 30.1%、 という状況下の中にあります。まあ、こういう中でですね、私は、2年前にも質問をしておりますが、加入率のアップイコール公共施設の下水道の整備、これは下水道に早く公共施設に設置はつなぐ必要があるということをお願いをしております。具体的に、教育委員会が監視するグランドの各小中学校のグランド、あるいは教育施設の等のですね、トイレあるいはプール等のプールに付属したトイレ、こういうところのですね、下水道がまだ接続してないということで質問をしておりましたが、その後の進捗状況について教育省、今の下水道にですね、2年前からどういうところ、例えば、映画小学校か夢中については下水道につなぐ、こういう実績がどういうふうに改善されたかについてお伺いをしたいと思いますが、各教育施設のこの下水道に接続された実例等についてお聞かせ願いたいと思います。
はい、須藤教育長。
11番、豊坂敏文議員にお答えをいたします。ただいま、市内の小中学校で浄化槽施設に取り込んでおらないトイレ等の実数を申し上げます。プールのトイレが5カ所、体育館のトイレ3カ所、グランド外のトイレ3カ所、体育館外のトイレ1カ所、倉庫外のトイレ1カ所、そして部室のトイレ1カ所、14カ所でございます。工数にいたしまして11校になります。議員ご指摘の成果としては非常にご不満であろうかと思っております。申し訳ないと思いますが、これらの14カ所のトイレにつきましては、児童生徒はもちろん社会体育施設等々でのも活用がございますので、年次的に整備を進めてまいります。
以上、細田議員。
はい、今日は年次的に進める。もう一回だけちょっと再説明しますが、執行率が今、教育委員会の中で、学校教育、学校施設あるいは教育施設全般ですが、実際にまだ連結をしていない、浄化槽に連結をしていないところは、相対的に何箇所、その中で14箇所、執行率は何パーセントになっているかだけお伺いをしたいと思います。
須藤教育長。
現在、浄化 送設備に、施設に連結をしておらないところが14箇所でございます。執行率につきましては申し訳ございませんが、後ほど返答させていただきたいと思います。現状で14箇所が浄化槽設備になっておらないということです。
豊坂議員、豊坂議員。
はい。それでは、もう一点だけいきます。14箇所が未設置ということであれば、やった、執行されたところは何箇所か分かればいいんですが、執行されたところは分かりますか？
歩道教育長。
この何年間にという、ことだと非常に今資料を持ち合わせておらないんですが、校舎全部は設置をいたしております。そして今残ります11校の校名を挙げる前に、小学校が9校、中学校が2校となっております。
よっ。それだけ、大体、浄化槽がですよ。今、あとは時間ないですから、次行きますが。実際に私が聞いてるのは、英華小学校の場合は、もうすでに下水道管の施設はあるわけ、浄化槽はあるわけ。ただ、グランドのトイレとか、プール等の、トイレは連結してないわけですよ。接続してないんですね。そういうところについて、いくら、私は2年前にこれは質問したと思いますが、連結してないから、この改善策がどれだけ、今、執行率があるか、進捗率がどれだけか、ということを聞いてるんですが、これは今後、調べておいていただきたい。これ、お願いします。あとまだ2点がありますから、次行きます。幼保支援課の方針と小学校の統合計画について、近年、幼保支援課については、数回となく同僚議員から指名がなされております。現在、その動向について、お聞かせ願いたいと思います。それから、中学校の統廃合についてはですね、今年4月から実行が4校に、4校とされて、生徒の皆さんも学園生活に充実感が湧いているところであります。まあ、昨日の第1回の橋本中学校の体育祭があったわけですが、皆さん仲良く頑張っておりますし、高く評価をしているところでございます。このことを踏まえながら、次の課題として、小学校の統合、これについて、もう計画をしていいと思っているわけですが、両方一元化の関係と、それからこの教育省の、小学校の統合関係について、市長、教育長の答弁をお願いいたします。
白川市長。
私どもから幼保一元化の指針について申し上げたいと思います。市内幼稚園と認可保育所の一部、および保育所の多くが定員割れをしている現状を踏まえまして、保育効果、財政の充実、設備面や保育環境の均衡等を図り、保護者が安心して子どもを預けられる環境づくりをするために、教育総務課と子ども家庭課で協議を開始いたしております。9月中旬に、一市養護連携計画作成について、市民のご意見を聞くようにいたしております。そして、職員及び保護者アンケートを実施するようにいたしているところでございます。国の子育てシステムの検討会議中間取りまとめておりますけれども、具体的には、学校教育、保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する総合施設を創設することによりまして、学校教育法及び保育の、質の向上施設の一体化、保育の量的拡大、家庭における養育の支援の強化、二重行政の解消を図ること、以上4点の実現を目標として、養保一体化を含む子ども子育て支援に関する基本指針を策定するということになっておるわけでございます。これによりまして、市町村は、国による制度改正を基本指針に基づき、市町村システム事業計画を策定するということになっております。 子ども子育て新システム検討会議で継続して検討が行われておりますので、国の動向を見極めながら、多くの意見を聞きながら、先を見据え、育児の実情に合った計画を作成したいと考えております。
東京庁。
11番、豊坂敏文議員にお答えをいたします。小学校の件でございます。実は、小学校の統合につきましては、先に行いました、中学校の設定希望の説明会の折にも意見が出てまいりましたところでございます。小学校といいますのは、地域住民との関わりが非常に強くございまして、子どもも1年から6年生という6年間の学校生活をする場でございます。地域との密接な関係をもとにいたしました学習を多く取り入れているというような特徴もございます。小学校が地域から消えることのデメリット、そして1年生から6年生といいます年齢差の子どもたちの動きをどうするか等々非常に微妙な問題があるものでございます。このようなことから今年の4月からスタートいたしました新中学校のこの1年間の動向を注意深く見守りながらまた検証を加え明らかになったことをさらに精査をいたしまして議会の皆様、地域の方々、そして保護者の皆さんのご意見を尊重しながら、小学校の統廃合については検討に入りたいと思っております。
豊坂議員、
はい、もう最後で終わります。一問、あと一問は次回に回していきたいと思います。それでは今動向についてはですね、動向を検証しながら。教育長の答弁に一番ふさわしい答弁だと思いますが、モデル等でもですね、検討していいと思います。小学校の統合についてはですね、モデルも作っていいと思いますから、そういうことも検討しながら、検証をし、進めていただきたいというふうに、お願いをして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。